福島の原子力発電所の事故はですね、本当に起こってしまえば、日本人はある程度どんなことでも許容するんですけども、本当にこう社会的には驚くべきことでした。2011年3月11日に大きな地震があり、それにより、福島原発の地下がですね、冠水して、津波が原因ではない、津波の動力が原因ではなくて、冠水したことによって塩水が地下に溜まったことによって、それから地下に違反をした電源が4つ置いてあったと、この2つのことで爆発したわけですが、その詳細は間違った形も含んで多くのニュースとか情報が日本社会にはありますし、また政府の調査委員会の調査とかそういうのもかなり多くのインチキを含んでおりますけど、それでも一応の形のニュースは流れております。しかしその裏でですね、いろんなことがありました。普通はですね、これは新聞とかテレビのドキュメンタリー、もしくは雑誌週刊誌などで報道されるんですが、福島の原発事故の場合はですね、日本のマスコミっていうのは自分のことだけ考えるっていうことがありまして、これは伝えるのが望ましくないと、言うとほとんど伝えませんね。したがって福島の原発事故っていうのが社会的にどういうことをもたらしたかと、いうこともはっきりしないままですね、なんとかして原子力発電所の再開にこぎつけようという、そういう圧力が非常にあるわけでありますが、私はですね、いろんなことをこの10年経って思い出します。当時ですね、爆発しましてどんどん放射線物質がその空中に出るもんですからですね、福島の空気が汚れていくんです。それで、政府は風に乗って放射性物質が流れるということを絶対に認めない、もしくは、本来中立であるべき気象学会もですね、理事長の名前で国民に風の向きを絶対知らせるなという、会員向けの通達を出します。もし今ですね、その2011年に気象学会の会員だった人はですね、学者の方とかそういう方はですね、そこら辺の事情をきちっと話をして深く反省しているということを学者としては表明してもらいたいと思います。というのは、原子力発電所が爆発すると風向きというのは一番大切で、日本政府はですね、 IAEA つまり国際原子力機関に向かって毎日風向きと 風速を報告することになってます。それはいつもずっと報告されておりました。事故が起こって毎日報告されておりましたが、 NHK は風向計が壊れたと称して福島県の風向を放送しなくなりましたね。しかし風向計が壊れていたことはないんです。というのは、日本政府は英語でしたけど IAEA に、福島の風向きを報告しておりました。それからまたですね、その時私は日本の情報が途絶えたもんですから、ドイツとイギリスとノルウェーのがですね、他も出してたかもしれませんが、そこがですね、福島の風向き、それから日本近海の日本列島および日本近海の風向きを出しておりましたので、それを引用して私のブログに載せたりしておりました。そういう中で福島の人はですね、本当に辛抱強く、ちょっと辛抱良すぎてですね、もう少しああいう時ってのは怒り狂った方がいいんじゃないかと思うんですが、例えばですね、あるお母さんがおられました。これは中通りっていうですね、福島、郡山、二本松、あそこら辺の方なんですけれども、どんどん汚れていって、ついに水道が飲めない基準になったわけですね。この飲めないというのはですね、飲んだらすぐ死ぬっていうんじゃないんですね。被爆に関する安全っていうのはですね、例えば屈強な40とか50ぐらいの男性がコップで飲んですぐ死ぬっていうもんじゃないんですよ。大体どういう基準かっていうと、本人が、被爆を受けて、例えば甲状腺がんだとかそういったがんになったり、もしくは本人じゃなくても、お子さんですね、それから一応孫まで安全なように基準が決まっておりまして、その基準が1年1ミリシーベルトという基準なんですね。もちろん世界では 1年1ミリシーベルトよりか放射線が高いところってのはもちろんあります、まあ、そこの人たちは危険にさらされてるということであってですね、安全であるということではないんですね。まあなんか人間というのはですね、今度の新型コロナもそうなんですが、まあ、自分が何か安全安心したいとかいう時にですね、無理やりへりくつをこねるっていうか、まあ、正面からやっぱり事実を受け止めるっていうのは、まあ、僕みたいな科学者は一応そういう、その覚悟をつける訓練をずっとしてますんでね、いいんですけど、普通の人はなかなかできないんですね、まあ、いずれにしても水道が基準を超えた。でそのお母さんからすぐメールがありましてね、まあ、その当時私のメールはだいたい1日に6000通ぐらい来ておりまして、とても全部が目を通せないもんですから、寝て起きたらまずパソコンを開けてメールを見て、自分の体力限りはですねお答えをしてました。頭からずっと最初からずっと一個一個見てやるようにしてました。そうしないとこうなんかこう選択するようになっちゃうんですが、できなかったんですね。それでお母さんは、そのお母さんは働いてるお母さんで、お乳を飲んでる子供が一人いてですね、他はいないと。で従って勤務をしなければ給料がないし、赤ちゃんにミルクを溶かしてやってたんだけども、ミルクを溶かす水道の水がないと。だからスーパーに帰ったりコンビニに帰った時はもうすでに時間的にきれいな水が手に入らない。かといって自分のお乳がすぐ出るわけじゃない。このままだと子供が死んでしまうけど、被爆するか死ぬかどっちかになる、餓死するかどうしようかってことで相談がありまして、私はすぐその子供の、まあ、年齢とか体重とか聞いてですね、それで、ちょうど国の基準がありますからね、どのくらいの子供の時はどのくらいまで大丈夫とありますから、まあ、それを計算してお母さんに、お乳はこのくらいの量を測ってこのくらいの水、もうどうしても被爆するんですけど、で飲ませてくださいと。そしたらまあ餓死はしないけど放射線の障害も出ない範囲で収まりますという話をしました。あのお母さんは今どうしたんだろうか、あの子供は今どうなってるんだろうかって、まあ、すごく私は気になっております。それから看護師さんもおられましたね。事故が起きて、病院の看護師さんを移動しなきゃいけない、いろんなところに移動しなきゃいけない、でやや線量の高いところに移動して必死に患者さんを看護した看護師さんがいるんですよ。今今度新型コロナで看護師さんがですね、新型コロナにかかるの嫌だから私見ないとか、嫌だと病院で引き受けるなんていう、本当にあの職業意識のない看護師さんが多かったわけです。その当時はまだ2011年はですね、積極的に看護師さんが被爆地にも出てったんですね。ところがまあフィルムバッジ、そういう人はフィルムバッジでですね被爆量を測りながら仕事しますもんですから、その人が元のいるところに帰って、まあ、自分であんまりぼやっとしてたんでしょうね最初は。計算をしてみたらこのくらい被爆してると。で実はもう一個、その行く時にはあの妊娠してるかどうか分かんなかったけど、帰ってくる時には妊娠してることは分かったんですよ。それでその妊娠の状態と被爆の状態を僕のところに連絡してきましたので、私はですねもうすごく迷ったんです。結構危険な領域だったんですね。しかし看護師さんはやっぱり子供を産むお母さんですからね、やっぱりお母さんには真実を伝えるべきだと思いまして、これは国立がんセンターのこの妊婦とか、それからその胎児ですね、それに対する被曝と、まあ、いろんなその重篤なそのいろんなものが発生するんですけど、それのデータをそのまま解説をしました。そしてあなたはお母さんなんで、この結果あなたの今度生まれてくる子供はこのくらいの危険性があると、あるけどもどうするかっていうのは、まあ、あくまでも看護師さん考えてくださいという出しました。それから、まあ、いろんな人をもう 何百人と思い出すんですが、ある人がですね、確か山口かなんか、あの関西の方だったんです。関西の方からですね 福島に移って、無農薬で非常に健康にいい農家をやろうと思って、土地も買い施設も作って仕事をしたすぐにですね、原発事故があって自分の農地が汚れちゃったんですね。汚染されてしまったわけですよ。夫婦で来られましてね、まあ、どうしようかっていうんで、これはまあ本当に長い話になっちゃうんですが、まあ結局そのご夫婦と私とで何回かご相談をして、それでこうしたらいいんじゃないかっていうことになったわけです。その方はどうなったかなというふうに思いますね。 まあ、こういうふうにこう物語はもうこればかりじゃなくても一つ一つ、あの寒い時にですね、新潟とかいろんなところに逃げ惑った方々のいろんな話とか、まあ、山ほどあるんですが、まあそういう事件でした。一方、政治家はほとんど活動してなかったし、まあ、自治体の市長はこれも今度の新型コロナと同じなんですが、国民はバカだという考えで終始しましたね。だから例えば国民に何ミリシーベルトとか言ったって無駄だから、安全だとか危険だとか逃げろとか、まあ、そういうこと以外は言っちゃダメなんだと言ったりですね。それから今でもこれはなんか尾を引いてますが、安全と安心は違うんだと安全だからつって安心とは限らないんだとかですね、安全は科学的なもんだけども安心は心理的なもんだなんていうですね、まあ、いわゆるまあ政治家の小手先の遊びなんかもこの時に増えましたですね。安全と安心は全然同じなんですよね。安全であれば安心という社会を作るべきなんですね。安全イコール安心、つまり1ミリシーベルトなら1ミリシーベルトを守ることが安全である、だからそこは安心してください、こうなるわけですね。ところがその安全と安心と違うという意見はですね、ごまかすもんですから、ごまかすのをもう一回ごまかすために、最終的にごまかすために安全と安心が違うという理屈をこねます。まあ、こういう理屈はですね、あの300代元の政治家ったらちょっと失礼なんですけども、いつも心に本当に国民の安全を考えてない人ですね。例えば小池都知事なんか典型的でしたけど、こういう安全と安心なんていうのをですね、使い分けて騙すと、もしくはさらにそれを英語で言うなんていうですね、そういう手段を取るわけですね。まあ、いずれにしても私はですね、こういった福島の10年を経ちまして、私はですね、日本のマスコミも報道機関、学者、まあ、いろんな人がですね、まあ、当時はいろいろ心も迷ったでしょうし、まあ、自分の生活とかそういうものを考えたと思いますね。僕なんかものすごいバッシングされましたから、まあ、バッシングされても、まあ、平気な人もいますけど、やっぱり答える人もいますんでね。しかしもう10年経って、今になったらね、やっぱり、日本社会がもしまともなら、2011年の福島の原発事故のことをですね、社会面からも科学面からももう少しきちっとしたですね、議論をしてですね、まあ、日本というものの誇りを取り戻したいと、まあ、そういうふうに私は思います。